舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回りました。それではここからは町人来たるのコーナーをお届けいたします。本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市郷土資料館より吉岡博之さん、そして文化振興課歴史文化まちづくり係より森かな子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この歴史文化まちづくり係って私初めて聞いた気がするんですけど、新しい係なんでしょうか？
はい、そうなんです。令和3年度まで、文化財係という名前だったんですけれど、令和4年度からその歴史文化まちづくり係と、名前が変わりまして、はい。
森さんも歴史がお好きなんですか？
はい、そうなんです。
はい、ということで今日はね、テーマをいただいております舞鶴市郷土資料館の展示について、そして資料館が開催されている勉強会についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。その前にですね、この郷土資料館の場所をもしかしたらご存じないリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、場所の確認からよろしいでしょうか？
はい、舞鶴市郷土資料館は、西支所が入っている舞鶴市西総合会館の1階に郷土資料館が入っています。
はい、ね、ということでこの FM 舞鶴からも目と鼻の先という距離感ですね。
はい、もう徒歩5、6分ぐらいすぐそばですね。
はい、私もそこね、あの投票に行きましたけれども、あのそこの西支所の中に入っていただくと右側に、はい、西総合会館入って右手にその西支所があるということで、左手に行っていただくと郷土資料館があると。
そうなんです、ね、自動ドア入って左側を向いていただくと、うん、もう資料館の展示スペース、はい、あの無料スペースになっています。はい、
なので資料館だけがデーンと構えてあるわけではないので、ちょっと分かりにくいかもしれないですね。
そうですね、建物に入っていただければすぐ分かるところあるんですけれど、はい、
はい、そちらが郷土資料館となっております。はい、でそちらで展示が行われているということなんですが、ご紹介いただけますでしょうか？
はい、郷土資料館では、無料スペースと有料スペースと展示場所が分かれておりまして、うん、で今回は、有料スペースと呼ばれている展示室内の展示についてご説明させていただきます。
はい、
資料館ではですね、扱っている資料の歴史が幅広くて、うん、縄文時代から近いところで言いますと舞鶴鎮守所が設置されていた近代まで、もう広い時代の資料を扱っておりまして、で常設の展示のところでは、主に縄文時代のものですね、発掘された、銅鐸ですとか出土した壺などが常設でいつでも見れるようになっています。
はい、ありがとうございます。ということでそういった縄文時代の大変貴重な資料も常設でいつでもご覧いただけると。
そうなんです、黒曜石のナイフですとか銅剣とか、はい、いつでも見れますのでぜひぜひというところですね。
はい、ぜひね、歴史好きのみならずそういった貴重なものがいろいろ並んでおりますので、ぜひ近くでご覧いただきたいなというふうに思います。そして常設展示のほか月替わりの展示もあるそうですね。
はい、そうなんです、基本的に月一で企画展示の展示会をしているんですけれども、例えば今月2月はですね、京塚という仏教遺跡にまつわる、考古資料を展示しています。
はい、
はい、そこはですね一番展示室に入っていただいて一番奥の一角になるんですけれども、例えば以前はですね、城郭城の地図ですとか、うん、そういうものを展示していたエリアになるんですけれども、現在は壺ですとかお経を入れていた金属製の筒などの考古資料をそこで展示しております。
ね、この京塚、私この響きだけ聞いたとき京都の京なのかなと思ったんですけど、
そうですよね、
お経の京なんですね。
そうなんです、お経を埋めたところなので、うん、塚は土片の塚ですね、京塚というんですけれども、はい、
もうそこでお経が発見されたと。
そうなんです、今展示しているものは中世、おそらく平安時代の末から、うん、鎌倉時代の初期に埋められたのではないかと考えられるものなんですけれども、京塚自体は始まりが平安時代中期で、一番最近ですとも江戸時代ぐらいまで長きにわたって日本全国で作られているものなんですけれども、はい、 今回は舞鶴市内で発見された経塚の一例ということで、発見された時代も市内のものは平安末から鎌倉初期なので、作られ始めた頃の一番最初のタイプというか、プロトタイプですかね、初期のタイプに当たるものが西支所のある資料館でいつでも見ることができるということになっています。
それで状態ってどうだったんですか？
そうですね、バキバキに割れているものとかもあるんですけれども、今回目玉で展示しているものでですね、とても綺麗な状態で出土したものがありまして、まず経筒っていうお経を入れていた金属製の容器が、もう完存といってもう欠けてない綺麗な状態で見つかっていて、それを守るように上からかぶされていた壺があるんですけれど、そちらの壺も割れていない綺麗な状態で発見されていまして、両方並べて展示しております。
あ、その壺と筒も展示されてるんですね。
そうなんです。はい、
いやすごいな、大切にされていたのが伝わってきますね。
そうですね、多分埋めた時にもかなり厳重に埋めていたのかなって、
濡れたり
いうのと
汚れたりしないように、
はい、そうですね。で、他の見つかっているその経塚だったんじゃないかなっていうところは、もう割れてしまったり、ちょっと大変なところだと盗掘って言って、その公式に発見される前に、もうエジプトのツタンカーメンのお墓は綺麗な状態で見つかってますけど、ああいうところでよく盗掘っていう話がありますよね。なんか中身を盗まれちゃうんです。そうなんです、墓を暴くじゃないですけれど、勝手に掘り出して、で中身を、盗み出してしまう人たちがいて、
そんな人がいるんですね。
そうなんです。で、今回展示しているものの中には、ちょっとその盗掘っていう盗み出す被害に遭ってしまったかなっていうものも一部あるんですけれど、メインで展示しているものがその奇跡的に盗み出されないで無事な状態で見つかったものを出しております。
はい、今回はね、月替わりの展示でそういった経塚から発掘された貴重なお経も展示されているということですので、そしてそのお経が入っていた筒と、それにさらに覆いかぶさっていた壺も一緒に展示されているということですので、ぜひ近くでご覧いただきたいと思います。それではここで1曲お届けしたいんですが、森さんからリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか？
はい、椎名林檎さんの人生は夢だらけという曲です。
ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしております金曜日のななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市京都資料館より吉岡博之さん、文化振興課歴史文化まちづくり係より森かな子さんにお話をお伺いしております。ということで、先ほどのお話では京都資料館の、常設展示と月替わりの展示についてお話をお伺いいたしました。こちらが、入館料が必要なところということですね。ちなみにおいくらなんですか？
はい、入館料はですね、有料スペースは、一般の方が100円、小学生から大学生までの学生の方が、50円となっております。
良心的はい、ということで、はい、そういったね、100円で貴重な資料が見れるということですので、もうぜひご覧いただきたいと思います。そして無料のスペースでもさまざまな催しがあるそうなんですが、勉強会をなさっているということなんですね。
はい、京都資料館の、入ったところ結構一番広いスペースなんですけれども、そこはどなたでも、来ていただいて、資料をですねたくさん置いてます、地元舞鶴に関するような、古い、歴史書だったり、研究書だったり、それから、例えば辞典、歴史の辞典だったり漢字の辞典だったり、それから、マップ、
地図、
市内の舞鶴市が、作った地図なんかもたくさん置いてますし、舞鶴のことについて何か知ろうかなと思われたら、まずそこへ来ていただいて、担当 の職員に声かけていただければ、あ、それはここですよということで丁寧に案内をさせていただいてます。で、自分なりにそこで調べ物もできます。図書館に置いてないものもたくさんありますから、非常に穴場ですね。
穴場ですね、はい、本当だ。 ね、だいたいなんか調べ物したいな、本を読みたいな、資料読みたいなと思ったら図書館にまず行くと思うんですけれども、そういったところでも取り扱っていないような古い古い資料がこの郷土資料館にはあるということなんですね。
あ、それからそういう専門的なあの研究所だとかですね、このことについて調べたいんだけれども、前にどんなことを研究されてるかなっていうことを調べようとすると、そこをまず尋ねていただいたら、あらかたそこで分かる。で、その歴史に関係するような新聞記事だとかも全部撮ってますとから、それはそんなんでも見るだけでも楽しいですね。
で、見るだけでも楽しいですし、はい、何か調べ物をしたいときは、うん、ぜひこちら頼っていただきたいなという
ふうに
思います。
で、そういうあのレファレンスっていうんですけれども、いろんなの相談ごとに、ね、対応するという意味で、例えばあの自分の家にこんな読めないものがあるんだけれども、これ何と読むんですかっていうようなことも相談していただいたらいいですし、あの家にある古いこう写真なんかもうおじいちゃんが大事にしてましたけど、これもいらないけどっていうようなのもあるんですね。そういう相談にも乗りますし、
なるほど、はい、ね、なんかおじいちゃんの古いお家を整理してたら、はい、なんかちょっと貴重っぽい資料が出てきたけど、その価値もわからないし、はい、どうしたらいいんだろうっていう時も、はい、こちらにご相談させていただけるんですね、
はい、おそらく他 の, あの役所の部署では相談できないと思うのであの郷土資料館に相談いただいたらと思います。
もしかしたら非常に貴重なものかもしれないですし、はい、ということですね、はいはい、ぜひそういった ものもご相談いただけたらと思います、はい、で勉強会が行われていると、
ね、
うん、
でこれあの郷土資料館が主催ということで、まあ、少しこう自分なりに勉強してみたいということがあの何人か集まっていただいて、それで例えば、まあ、一般の方にはなかなか縁遠いかもしれませんけれども、昔江戸時代の書いた古文書とかいう、そういう古文書を読みたいんだけどということで、入門講座を月1回やってたり、でそれがそれはまた済んで少し読めるようになった方には、もう少しこう詳しい中身をあの資料館が持っている資料で読み進めるようなそういう勉強会やってます。それから、まあ、田辺城もありますので、お城のことを勉強したいと、じゃあお城の、資料館に持っている絵地図だとか、それから発掘してきたそういう資料だとか、そういうものを元にしていろいろこう復元していくような、一緒になってそれをあのやってみる、から街を歩いて、あ、ここに残ってるねって、これお城の当時のあの跡がね、ここに残ってるねとか、街の中にもたくさん家の後ろにある溝なんかが江戸時代のままですので、あ、これがその当時のだなとか、みんなでこう確認し合ってフィールドを楽しんで、あの、まあ、楽しんでもらうんですね、そういうこともやってますし、
座学だけじゃなくてフィールドワークもあるんですね。
そうですね、まあ、特にあのこうお城の関係、例えば山城研究会っていうのもあります。これはあの前取りに100箇所ぐらい山城、あの中世のですね、うん、戦国時代のお城、
え、そんなにあるんですか。
100超えてあります、まあ、一つの村に一つずつぐらいあるの で、でそういった村の城を訪ねて歩くようなフィールドとかですね。
え、でも城っていう感じで残ってはいないですよね。
あの皆さんがイメージされてる石垣を積んだ城はないんですけれども、うん、山をこう平坦に削って、うん、で攻められにくいようにあの陣地をこしらえるような、守りのための城ですね。で周りで戦乱が争いが起こった時にそこにみんな村人が逃げ込むっていうような、そんな城ですね。
これ普通に歩いてたら気づかないんじゃないですかね、
うん、でもね、うん、その400年前450年前のものがそのままそこに残ってるんです。
すごいロマンチック。
それはすごいです、うん、あの発掘しなくてもそこにあるそれはすごいです。
なるほどね、うん、でもそういったところにまず気づくということが、ね、はい、なかなか難しいかと思いますので、ぜひこういった、ね、会に入会していただきまして、はい、みんなでこう歩きながら学んでいくのもとても楽しいんじゃないかなというふうに感じました、ね、
ぜひあの、うん、資料館に連絡いただいて、うん、で声かけていただけたらなと思います。
はい、こういった様々な勉強会行われておりますので、ぜひ興味のある講座に、お気軽に、ね、はい、ご参加いただけたらなというふうに思います、はい。そして今お雛様も展示されてるんでしょうかね。
え、 毎年このちょうど3月のお稲様の、ね、3月3日に合わせて、うん、前寿司が持っている、うん、大きなお稲様御殿びなっていう立派なのがあるんです。全体で1メートル以上あるような大きな御殿、
お城っていうか、
あと、ねうん、これは代理ですよね。天皇がいらっしゃった、うん、京都の代理御所のそこにお雛様、まあお雛様とそれから、お二人をね並べて大きな、それこそ20センチ以上あるような大きなものですけれども、展示してます。でそれに伴っていっぱいその付属のものがあるんです。その当時の子供たちが、まあ、それで遊んだんだろうなと思えるようなおままごとセットの、
はい、
もうお布団だったり、将棋だったり、うん、それからお茶の道具だったり台所の道具だったり、それがみんなミニチュアで作られてあります。
すごい。じゃあ 今の時代で考えるとお雛様ってこの女の子のいるご家庭にこの時期になると飾るじゃないですか、はいうん、そうじゃなくて昔の子供たちはそれでおままごとして遊んでたということ、うん、
そのお雛様はお雛様としてあってその前で遊ぶだと思います。
でその時に使われていたであろうそのおままごとセットみたいなのが綺麗に残ってるんですか。
はい、そうですね、その、ま、100年ぐらい経ってますからだいぶ時代は感じますけども
、細かい部品もあるでしょうに、はい、そちらも大切に受け継がれてきているということなんですね、
は
い、
でそれはもう3月になりましたら展示が始まりますので、はい、そのサロンスペースでぜひ見に来ていただけたらなと思います。
じゃこれは今からですね、
これから、
はい、そういったの御殿びなが展示されるということですので、これなかなか見る機会がないと思います。江戸時代のものということですのでね、ぜひこういったところもご覧いただけたらなというふうに思います。はい、はい、それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は郷土資料館より吉岡さん、文化振興課より森さんにお話をお伺いしております。はい、ということでね、郷土資料館についてこの無料コーナー、有料コーナー、それぞれすごく魅力的だなということでお話をお伺いしてまいりましたけれども、改めてご利用の案内をお願いできますでしょうか。
はい、舞鶴市郷土資料館開館時間ご案内させていただきます。はい、毎日午前9時から午後の5時まで、最終入館は午後4時半までとなっております。休館日なんですけれども、毎週月曜日と祝日の翌日、それから、年末年始の12月29日から 1月3日までが、休館日となっています。
はい、場所は先ほどもね、ご紹介いただきましたけれども、西総合会館ですね。はい、西支所の入っている建物の入って1階の左側と、
はい、
はあちらになっております。そしてこちらでは、この展示に合わせましてギャラリートークも開催になっているということなんですね。
はい、そうなんです。今月2月の先ほどご案内した京塚の展示に合わせて、あさって12日の、午後1時半からですね、
はい、
展示内容を、直接見ながらお越しになられた皆様に、うん、展示解説ということでギャラリートークを実施する予定でおります。
ね、やっぱそういう解説をしていただけるとただ見るだけよりも理解が深まりますよね。
そうですね、直接物を見ながら、うん、で同時に解説を聞きながらということで、うん、すごく記憶に残っていただけたらいいなと思っております。
はい、多分そのね、京文え、なんだ、なん、京塚から出てきた、
はい、
京筒、
はい、
うんうんうん、それも多分見ただけでは何書いてるとか全然わかんないと思うんですよね。
そうですね、うん、実際にこう見てこれは何だろうって思ったのその場で、
うん、
またご質問もその場で受け付けていますので、ぜひぜひ、はい、こちら普通の入館料と同じ、一般の方は100円、学生の方は50円で、ギャラリートークも来ていただけますので、
はい、
はい、ぜひお越しいただければと思います。
こちらがあさって12日日曜日の午後1時
半からですね、
半からの開催となっております。
はい、
お申し込みは不要と、
はい
はい、いうことなので直接お越しいただければと思います。はい、こういったギャラリートークはもう毎月なさっているということなんですかね。
そうですね、毎月行っています。う
ん、はい、 でまた3月4月と続いていくかと思いますので、こういったあの舞鶴ふるさと発見館の京都資料館だよりというものがね、
はい、
発行されているので、そちらにもいろいろ今月の糸井文庫であったり、今月の一品であったり、
はい、そうなんです、はい、あの市役所の方でもあの西支所、またもちろん京都資料館の方でもそのお便り手に取っていただけますので、はい、またあの見ていただければと思います、
はい、
またあの今月の展示ということで月替わりの展示というご案内をいたしましたが、うん、今やっているその京塚の考古展示はですね、2月3月と2ヶ月連続の展示予定となっておりますので、はい、また3月にもご興味ある方は来ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ではお時間が迫ってまいりましたけれども、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、京都資料館では市民の皆さんの、お宅に眠っているその古いもの、うん、非常にあの、中には珍しい貴重なものがございます、うん、でこれは何だろうかとわからないものがあればぜひ相談いただいて、うん、で市の方ではできるだけそれをあの保存したいと思ってますので、あの声かけいただけたらありがたいなと思います。
はい、ありがとうございます、ね、お写真だったり壺であったり、ね、まあ、いろいろなその巻物であったり、
うん、何気ない写真の見てても、うん、これ何気ない写真だなと思ってもそれに写ってる情報ってすごい ものがあるんですよ。何気に街の中で撮った写真でももう今はそれが変わってるからということで、だからあの何でもないと思われてなくて、うん、ぜひこんなものがありましたよということでも相談いただけたらと思います、
ね、それがただのこうゴミになってしまったらすごくもったいないですから ね、
はい、あの捨てるときはもう本当にそれ簡単に終わりますけども、
うん、
残せばそれがまた50年100年
になりますもん、ね、
残っていきますから、
はい、ぜひあの心当たりのある方は京都資料館までご相談いただきたいと思います。
はい、
はい、森さんからは大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストは舞鶴市京都資料館より吉岡博之さん、舞鶴市文化振興課より森かな子さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて、もう一曲リクエストいただいておりますが、どんな曲でしょうか。
はい、宇多田ヒカルさんの道です。